はい、シーズン7に入りましても最終回は毎年恒例の疑問質問にお答えしようコーナーでございます。はい、いっぱい来てますね。
うん、はい、まずは新潟市コブラトップさん、男性の方から、はい、公開録音見に行きましたよ、遠くの柱の陰から。
いや、大っぴらに見なさいやそれね。
本当ですよ。以前子どもの臓器提供が話題になっていましたが、最近あんまり聞かない気がします。現状はどうなってるんでしょうかと、うん、新潟市のマイママさんからも小児の現状どうなってるのというメッセージもらってます。
はい、はい、小児臓器提供はですね、うん、今国内では4例行われましたね。
4例、
はい、多くの場合はですね、どこの地域どこの病院でっていうことは伏せられておりますので、まあ、僕もこれ以上言えませんけども、はい、それなりに臓器提供はされております。で、子どもの場合はね、うん、例えば10歳未満の方から提供された場合には、その心臓は必ず10歳未満の方に提供しましょうとか、子どもの臓器提供の場合にはですね、受ける方の側の配慮もですね、ルールとしてはあるんですね。
なるほど、はい、それで、まあ、4例という数字に、
そうですね、
とどまってるということなんでしょうね。はい、うん、アッキーさん的にはこの、
はい、
で4例っていうのはこの数についてはどう思います？
私はね、妥当かなと思ってるんですね。
妥当、
うん、臓器提供の普及推進という立場で言えばですね、うんうん、もう少しその気持ちが終わりの親御さんたちはいらっしゃるかなとは思いましたけども、
うん、
ただやはり特に我が子をですね、なくさんとする家族の心の悲嘆というんでしょうかね、
うん、
まあ、こういうものをですね、ちゃんと見据えながら医療を進めていくっていうのは、やはり、まだまだ高度な関わりが必要なので、
うん、
まあ、そういう意味では親御さんの決意と、そしてそれを受け止める医療機関の、ファイトがですね、
うん、
まあ、4例ということは、うん、まあ、妥当なんだろうななんて思ってますね。
うん、
まあ、確かにこう番組に来るメッセージでも、うん、特にママ、
うん、
私はいいんですと、ただ子供になるとな、
そうそう、
っていう方がやっぱ圧倒的に多いもんね。
まあ、ほら、死の順番っていうのは親から死んでいくっていうのが、
うんうん、
それが順番が変わるわけですので、
うんうんうん、
親御さんの気持ちとしてはなおさら辛いところだと思うんですよね。
さて続きまして、兵庫県からメッセージ来ています。
兵庫県、この番組ね、県外めっちゃ多いんですよ、うん、
ね、グリーンベリーさん、女性の方です、
はい、ありがとうございます。
臓器移植、免許証や保険証の裏に記入欄があることを知ってますが、
うん、
保険証が毎年変わるので、いちいち書き換えるのめんどくさいといただいてます。
なるほど、
なるほどね。まあ、めんどくさいのであればですね、うん、従来からあった臓器提供意思表示カードっていうのをですね、もらってきて、あるいはもうウェブでも請求できますから、
うん、あ、そうなんですね、は
い、それで書いておけば気持ちが変わらない限り生涯通用しますのでね、
うん、
まあ、そういう方法もありかなと、
うんうん、ちなみに俺もめんどくさいから意思表示カードです、
うん、そうなんですか。
財布にずっと入れっぱなし、うん、消えてなきゃいいけどね、
うん、もうその字が読めなくな
って、うん、
汚ね汁です。
意思表示の方法、まあ、今一度じゃあ白山真郎さんにおさらいしてもらいましょうか。
は
い、
ですね、運転免許証か、
はい、
保険証か、
うんうん、
それから意思提供、ん、臓器なんだ、意思表示カード、
まあまあ、
まあ、今日最終回だけどね。
意思表示カード、
うん、意思表示カード
もしくは口頭も OK なんですよね。
そうそうそう、
家族でのお話し合いの中でこう言ってたよっていうのも効果があると。
う、ねうん、特にね、嫌だよという言葉は、うん、家族が聞いたと言った瞬間にもその人の権利をね、ちゃんと保障しますから、もういいも悪いも話しててって話ですね。
そうです ね、
はい、じゃあ続いていきましょうか。
新潟市の左翔太郎さん、うん、女性の方からは、
翔太郎ちゃんありがとう。
脳死判定を行ってからの移植の際、検査をきちんとした上で判定を医師がして、コーディネーターが段取りをしてくださるものだと思います、
うん、
検査を実施する技師は十分な経験のある人たちなんでしょうか。そこに疑問を感じて、なかなか意思表示できずにいますと、うん、で、臓器移植について考えたことはあるんですが、特に子供がいるようになってから、もし子供が移植する側になった時、私たち親は冷静にいられるだろうかなどと主人と話し合ってますと、
はい、うん、これはあれかな、やっぱ脳死についてちょっと懐疑的だという、うん、
そうですね、う
ん、
脳死判定は何を見てるかっていうとですね、
はい、
首から上にもう血が通わないように脳が、ダメージを受けてることを見てるんですね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う、ですから血が通わないということは栄養も酸素もいっていないので、脳の機能は、まあ、 これあの自己誘拐というんですが、うん、が難しい言葉言うと
自己誘拐、
はい、もう脳が頭の中で、死滅してってしまうんですね。
あ、
そういうことが本当に医学的に証明するかってことを見ています。
うん、
でそれを検査する医者はね、
うん、
あの専門学会の認定医であるとか、法律上細かなあのルールが決まってます。
ほうほうほう。
ですからベテランの人じゃないがですね、2名以上でその判定をしなさいと、
はい、
また判定の結果は、1人で決めちゃいけませんよと。
うん、
脳死判定医として認定された2名以上の合議って言いますが、
はい、
2人の相談で、うん、やっぱりこの検査は妥当だよねということを項目を一つ一つ潰して、うん、そして最終的に脳死でしたということを判定しなさいということになっています。
じゃあ逆に言うと脳死と判定されるには非常にこう厳しい、
そうです、
いろんな基準があった上で判定してるわけですよね。
はい、その基準は世界で一番厳しいのが日本の基準です。
そうなんですか。はい、
それでそこに携わる例えば脳波とか、
うん、
技術的なその技師さんですね、うん、特に検査技師さんで生理の検査をしている人、つまり頭の電気的刺激があるかどうかを見てる人たち、うん、この人たちもですねちゃんと研修会があったり、このためのですね、あるいは法律でこんなような手順で機械を動かしなさいって細かなこと決まってます。
うん、
ですから検査やその判断についてはまず間違いないと思っていいんじゃないかなと思いますね。
うん、ちなみに脳死っていうのが人の死と、まあ、法律でもね、
そうそうそう
認定されてるんですよね。
これね日本の法律は脳死を一律人の死とするっていうことにしたんですが、ただし臓器提供を前提した場合ねっていう話になってるんです。
あ、なるほど。
だから考え方としては脳死を人の死と位置づけたんだけど、
はい、
でもそれは臓器提供する人だけの世界だよと。普通の臓器提供しない人は三兆候死と言いますが、心臓が動きません、呼吸してません、瞳孔が固定して動きませんって、まあ、この3つで判断してるということで、まあ、ダブルスタンダードなんですけども、まあ、死の位置づけというのは法律上一応そういうことになってるということですね。
なるほど。はい、まあ、なので脳死の判定にちょっと懐疑的だっていうご意見でしたけども、しっかりやってますよと、ご安心ください皆さん、
はい、
秋がついてますから、
まあね
頼りになります。